映画の話をしているので必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれどもご了承ください。
お願いします。じゃあ前さっきっていうか前回でアブデカ喋りすぎてちょっと今一旦休憩してます
すごい喋ったよね。
でもちゃんまいだってもうすごい良かったんだもん。
あ、そうな
の。一人で見に行ったからさ、
うん、
これを喋る人もなくてさ、もう溜まってたの。
それ辛いよね。
吐き出しました。
うん、
はい。で、ちゃんまいチョイスですね。
はい。
休憩せずに。ザ・重大事件。あ、ドラマですね。
フールの。そういうタイトルだった。
2022年に公開されたドラマで、日本で起きた重大事件、日本人の記憶に深く刻まれ伝え残すべき事件がある、裁判資料、当事者の手記、独自取材などをもとに衝撃の事実を再現ドラマで見せるノンフィクション実録ドラマシリーズですね。
見たいきさつをお願いします。
きさつ鬼殺は特にないです。
あ、でしょ。
フール
十角館のためにフール入ってて
そうです、すいません不純な動機でで
なんかないかなって探してたところで見つけたって話でしょ。
そもさ、再現ドラマってちゃんまに何にも期待してなかったんですけど、
分かる。
だってさ、ドキュメンタリーでもないし、ノンフィクションではあるけどドキュメンタリーではない
し、いや本当に再現ドラマみたいな感覚だったよね。
なんか再現ドラマって安っちいイメージになっちゃってるじゃん、なんかテレビとかでさ、だから全然期待しなかったけど、その取り上げてる事件がもう、ザなんか我々の記憶に残ってる事件みたいな感じだったんで、なんかぐるっと見始めたら結構めっちゃ面白いやんってなって、もうすげえなんかクオリティの高い再現ドラマだったんで、ぜひともおすすめしたいと思ってちゃん組に速攻で LINE で勧めたんですよね。
そう
したらちゃん組も、
そう、私ずっと前に3つぐらい事件がピックアップされてんだよね。
そう、1個が福田和子、14年と344日逃げ続けた女、で2個目が土屋実、土屋正美、ごめんなさい、サリンを作った男で、3つ目が神谷力、トリカブト1時間35分のトリックです。
で私そのサリンだけ見てたんだよ過去に
すごいよね、見てたんだと思って。
多分村上春樹のアンダーグラウンドっていうオウムのね、その地下鉄サリン事件にの被害者と、加害者っていうかオウム側の人に取材した本があるんだけど、
村上春樹の、
そうだよ、それ結構有名だよ。それがめちゃくちゃ面白いっていうのは語弊があるけど、すごい興味深くて、それでなんかその時よくオウム関係のドキュメンタリーとか、そういう再現、
そもそも新興宗教に興味あるもん、
そうなんだよね、そういうのを見てた時に見たのかな。でジャマイがわーって言ってきたから、じゃあ福田和子さんの話も福田和子の話も見ようかなと思って見たんだけど、あんまりにもしんどくて福田和子会が、
そうだよね、
そう、皆さんご存知っていうか、ウィキで調べてもらえばどういう人だったのかっていうのはわかると思うんだけど、っ
ていうか3話だから見てほしい、なんなら。
そうだよね、
全部47分とか40分とかで見れるんです。
こっちで福田和子さん、簡単に言うと、ホステス殺して逃げ回ってた人なんだけど、
不思議な人だよなこの人。
だからでその
承認欲求なのかね、すごい不思議、
ね、で私はその事件自体は知ってるし、逃げ回って整形してさ、いろんなところ各地転々として、すごいみたいなイメージしかなかったんだけど、もう、殺人を犯す前からちょっと狂ってるんだよね。もう嘘だらけの人生みたいな。もうなんかそれがしんどくて。
なんか動機は分かんないんですけど、動機は分かんないって言ったらあれなんですけど、理解できないんですけど、その育ちの面でなんかこの再現ドラマ上ではね、なんかあんまり 良くなかったって言ったら、うん、若い頃からそういう道を外れちゃったって言い方はあれですけど、その非行に走るっていうかね、そのあんまりこう真っ当に育ってこれなかったんで環境的にっていう人ではあるんだけど、うん、でもだからといってあんなに
こう、そうだよね、
息するように嘘をつけるってなんかもう劇団員みたいな感じだよね、うん、
何かがこう合致しちゃったっていうか、そのサイコパス要素みたいなのとその環境、育った環境がこう相乗効果を生んでしまったのかなって思った。
モンスターだよあれは、
すごい
と思いましたよ、
ね、だからなんか私あのその正義とかそのポリシー、うん、なんか生きてく上でのポリシーですとかいうわけじゃなくて、シンプルに嘘が苦手なの、嘘つくのが苦手なのなんかこう辻褄も合わなくなるのが嫌だから、なんか嘘ついたりとか、こっちにこの顔してこっちにこの顔してとかできないタイプなのよ。もうなんか一定、うん、ある意味結構一定だから、そのあーなんか共感性羞恥じゃないけど、あーってなんだ、うん、見てると、え、
うん、
あれってなったらどうすんのみたいな。
てかさ、あんなに嘘つきまくってさ、うん、言ったけどさ、自分がなんて名前の人でやってんだっけっていうのがさ、ね、よくできるよね。
そうなんだよね。そうで、なんかその
だってあれ一回でも間違えたらさ、うん、おしまいじゃん、名前とか間違えちゃったら
で、キャラ設定が違うじゃんそもそも。
名前間違えたって言わないじゃん普通私ちゃん前、あちゃん首、あ間違えたみたいな、なんないじゃんさっきもさちゃん前間違えたりするけど、よくさ間違えちゃうんだよ、そのだからよくも間違えずその10種類とかもさ、なんか分かんないけど人間になれるよね。
え、もしかしたらその間違えない能力もまあ、あると思うけど、もしかしたらこの映ってないところでさごまかす能力もすごかったのかもしれない。あとさ、
あーそういうことね、
あとさ、
う
ん、その捕まった後にさ絶対指紋つけないようにさ、
うんうんうん、
あの取り調べ室とかで指紋つけないようにしてたっていうのあるから、そうならないようにする工夫がめちゃくちゃ得意だった。その間違えないようにする工夫が
すごく、いかばり能力がやべえ。
そうだからあえて名前出さないとかさ、なんかそういうスキルがあったのかなとかって。
あと相手によって色変えていくするスキルもすごい高いよね。
あの
相手がどんな人かを見抜いて、うん、それに合わせて、まあ、それに合わせてというかそれに対応する、自分の能力っていうか、だからそういうスキルって他でもっと活かせなかったのかって毎回思っちゃうんだよ。
何にでもなれたよあの力があれば。
あの俳優とかで超やばいよね、うん、なったら多分。
またさ、この役者さん俳優さんがめっちゃうまかったじゃん、そのこの。
うまかった、この人誰なんだろう ね。
怖い。もうなんか
舞台とかですと活躍されてらっしゃる。
いや多分そうなんじゃないかな。あのそのモブおじみたいな人たちもみんなうまかったよね結構。
うん、うまかった。
うまかったよ、ね。
出てくる人。
なんかさ、全然その福田和子が悪いことしてるって知らないで協力させられてる人とかいたじゃん、親戚の人とか。
う
ん
う
ん、
やばいよね。
で、あの人さ、本当にその辺にいそうなおじさんみたいな感じで、あ、和子ちゃんみたいな感じで、めっちゃうまと思って。
それがいいんだよね。この再現ドラマ3つともそうなんだけどさ、その、誰も有名人出てないんだけど、その俳優さんが、うん、でもなんかだってそもそもこの事件ってさ、うん、有名人がやったことではなくて、うん、一般の人がさ、うん、本当に生活する中で起こった出来事だから、それがリアリティあるんだよ逆に、
うんうん、
知ってる人が出てこないっていうことが、
うんうんうん、確かに
本当ドキュメンタリー見てるみたい、
いや本当そう、
を撮ってたみたいな風に感じちゃう。
そう、そこがいい。
そしてみんな力量があるこの俳優さんたち。
そう、そのリアリティになんか絡め取られちゃってすごいストレスだった見てる間
それで言ったらちゃん首がまだ見てないあのボリューム3の神谷チカラさん、
あ
これもねかなり福田和子とあのキャラが被ったあの犯罪者なんで。
あ、そうなんだ。あ
のそう、息するように嘘つくんですよこの人も。
はいはいはい、
これやばい、
やばかった。
結婚詐欺みたいな、結婚詐欺保険、うんうん、金詐欺の人なんだけど、
はいはいはい、
まあ、結婚詐欺保険、結婚してすぐ保険金かけて殺すっていう、やばいよね。
うん、
でその殺す毒薬も自分であの抽出するって、トリカブトっていうあの花から。いやこの人もやばい、だから見れないと思う、ボリューム3もそういう意味ではボリューム2の土屋正美さんに関しては 嘘はつかないんだよね。嘘つく人ではなかった、あの嘘つく人ではなかった、うんうん、なんていうか、うん、
性質が違う感じするよ ね。
これはどっちかというと土屋まさみさん本人の内部を探っていくっていうよりもやっぱオウムのことだよね、この
そうだね、
ボリューム2のサリンを作った男は、うん、だからオウムがどういう過程で、なんか、うん、社会的脅威になっていくかっていう、うん、その中の一人として土屋さんがクローズアップされてるだけで、基本はもうオウムのことだね。これはすごい興味、まあとにかくね、その俳優さんの演技力も すごいし、そのストーリーのキャッチーさもすごいし、これなんかも、ね、
なんか実は
見つけちゃったって感じだった。
実はすごいね
事実、小説よりなんだっけ、きなりみたいな、
うん、いやでもなんかいるよねっていう、なんかいや私の周りにあんまりそんなさ嘘つく、わかんない、私が気づいてないだけかもしれないけど、嘘つく人あんまいないんだけどいないか、みんないないよね、普通いないよね。いやでもなんか友達がなんか友達、こっちに来て知り合った友達の高校の同級生がなんか息するように虚言を言う子がいるって言ってて、なんかなんつったっけな、なんか結婚するから来月から海外でなんかそのフォトウェディングみたいなのするみたいな話をみんなでいる時にしてて、あそうなんだ、今全然珍しい話じゃないじゃん今、え全然知らなかったみたいな、え誰誰みたいな話になって、後々聞いたら結婚の予定もないし海外に行く予定もなかったってなんかその場で他の子がなんか結婚してどうみたいな話になったから、それに対抗する感じで嘘ついたんじゃないかなって言ってたけど、でもその子ってなんかそういうのが日常茶飯事なんだって。
あ
んの心当たり、
そういうのが面倒、いや自分がついたことはもちろんないんですけど、うん、あの
いたそういう人、い
やないんですけど、そんなことはできないんですけど
できないよね、
やれるもんならやれるもんならちょっとやってみたいな感じでできないんですけど、うん、なんかね、いるよ、
いるの、
いる、だからそういういたんだよ、一人いて、
うん、
それで後からそれを例えば周りの人づてとかでさ、うん、真実を知るわけじゃん私たちは、
そうだね、うん、
その時のそのがっかり感とかその、うんってなんか無駄じゃん、
まあね、
無駄じゃん、
うん、
だからそういうのが嫌だから、そのグループ女子グループとかで付き合うのをやめてきてるんだよ私。
いやでもそんないないでしょ、そんな人いやいや、
まずそもそもさ嘘をつかれましたで、その周りの人たちから真実が漏れ聞こえましたみたいな、全て無駄じゃん、そのいらないじゃん、なんかもう自分がだから喋りたいって思う人だけで1対1で話せば周りから漏れ聞こえてきてがっかりすることもないじゃないですか、
うん、あじゃあその子と特別仲良かったわけじゃないんだ、
まあ、特別仲いいと思ってたんだけど周りの人から聞いちゃってこともあるじゃないですか、
うん、
まあ、なんか いるよそういう人いる
いるんだ、
いるわ、いたわ
すごい記憶が呼び起こされただ
からもう なんか仲良しグループみたいので付き合うの面倒くさいのはそういうところですよね。
なんか
一対一でさ付き合ってれば気づかなかったことが気づくってことがあるんですよ、うん、集団だと。
私仲良しグループを否定するわけじゃないんだけど、なんかさ、まあクラスってさ仲良しグループが何組かできるじゃん、女子、特に女子は、うん、私、うん、いつもそれに入らない2人、うん、どこにも入ってない2人の片割れだったの、いつも。でいつも私の相方はギャルなの、はいはい、なんかそうずっとそうだったの中学校。
ギャルって嘘つかないよね
なんかわかんない、私の親友っていうかそのクラスで一番仲良くて移動教室とか毎日一緒に行く子は大体ギャルなのなんかわかんないけど、わかんない、私もギャルだったのかな、わかんないけど
そうじゃない
私はそう思ってる、私の友達ってギャルだなってずっと思ってたんだけど
ルイトモだ
ずっとそうだったから、そのあんまりこのなんていう集団で一緒仲良くなったことがないから、うん、どういう関係性かわかんない、その その集団の中で特別仲いい子が一人いて、でも まあまあ仲いい子が何人かいるのか、みんなとこう特別仲いいなのかとか、そういう温度感とかが分かんないから、だから1対1の関係だったの私はずっと。だからそんなに嘘つかれたらさすがに分かるじゃん、その1対1の関係性で、
うん、
燃え聞こえてくるとかもないから、そういう経験をしてないだけで、はいはい、もしかしたらそのグループ派の人は、
うん、
そういう経験してる人いっぱいいるのかなっては思った、その話を聞いてね、その虚言の、
うん、まあ虚言もそうだし、グループでいると本当にいいことなかったんだよね、なんかいじめられたりさ、
そのグループの中で。
うん、そうだよ、だからグループがもう固まっちゃうと、その今も問題になってるけど、そのターゲットがこう
何人グループなの？
なんかちゃんまいは小学校の時にその天下一だ、自分が天下一だと思ってたんで
言ってたね
小学校の時は。だからちゃんまいを軸にして、他に4人みたいな、なんか5人グループみたいな感じだったのね。でそのまま中学校に進学して、
うん、
あの全員で同じ部活に入ったんですよ、
うん、
でそしたらもうちゃんまいがあの天地に突き落とされる事件なんですけど、あのいじめられ始めるんです。ちゃんまいが部長になってから、あ、そう、部長になってからいじめられ始めて、で、まあ、それ3年間ぐらい続くんですけど、中学校時代ずっと。だから、あの、本当そういう天地に突き落とされたみたいな経験してるんで、もうグループには属さないって決めて、で、高校に入ってからその人たちと離れたから、まあ、新しい環境になったんですけど、うん、やっぱグループはできるじゃん。でもちゃんまいはもう一つのグループに属してるといいことないから、全部のグループに属そうと思って、なんかどこにも属さないっていう言い方なのか分かんないけど、うん、あのみんなと仲良くするようにした、もう、私このグループですみたいな雰囲気出さずに、できるだけいろんなグループに顔出すようにしたんだけど、うん、それはそれで八方美人みたいな気持ちになっちゃって、
うん、
なんか難しいな生きるのってって思って生きてきただから結論、そういう経験をした結論、もう1対1が一番っていう。
そうだよ、
だからちゃんまいは基本1対1なんですよ、もう今。だから昔の友達とかもいないし、昔がそういう感じだったから、その集団だったから、
今とスタイルが違ったからね、
全てあのもうなくなっちゃったから昔のことは、
はいはい
は
い。いや、私は、
まあ、それに戻りたいとも思わないし、
うん、私はだからそのスタイルだから、今でもね、小学校の時一緒にいた子と仲いいんだよね。
あ、そうだよね、そうだよね、あ、そうだ。
でも確かにグループだとさ、みんなふわっとしてるからさ、今さら連絡取る方法もないみたいな感じだよね。その連絡の取り方もさ、いろんな変遷を遂げてるわけだから。
そうそうそう、
そうだよね、確かに。
だからもう基本一対一だよね、連絡取る人はさ、うん、ほら人生もうそういうご縁じゃないですか、そういうものって。だからこう、そういう人だけが残ってるって言い方あれですけど、まあ、私の周りに今いる人っていう感じ。だからもうほとんどいないっすね、そういう意味で言ったら。なんでこの話になった
か。だから嘘もつかれないというね。
あ、そうそうそうそう。嘘つかれたとしても気づかない。情報がないから。だから入ってこないから。
嘘つかないでしょ、さすがに。もう。
私が見てる、その人しか知らないんで、
うん、
それでいいっす。
いやー、嘘、
真実知らなくていいっす。
衝撃、なんか、いや、でも私も疲れてるのかな、わかんないけど。
気づかなきゃ嘘じゃないっしょ。ちゃんまそういう、
まあね、
あのポリシーなんで。嘘って気づかれなきゃ嘘じゃないと思ってる。
でもさすがに私気づくと思うんだよね。なんか、つじつま合ってないなとかさ。結構目ざといから。
まあね、
うん。
まあでも、ちゃんこみ、そう、目ざとさもありの、やっぱ信用したら信用するからね。だから分かんないよ、その昔の人とかはね。
ああ、確かに。
いや、だ、嘘ついてるとは思わないけどね、誰も。嘘つかないから多分今も付き合ってるんでしょ、うん、
まあ、言わないことはあるだろうけどね、あえて言わないとか、ね、まあ、それは全然私もあるしさ、うん、
だ、そうさ、あえて言わなかったのかもしれないことをさ、うん、他の人から真実聞いちゃうのも無駄なんだよね、うん、毎回思うんだけど、
これは嘘とか全然そういうのじゃないし、私が何かされたとかではないんだけど、幼稚園からの幼馴染で あ、中学校ぐらいまでは結構喋ってたかな。親同士もまあまあ顔合わせたら話すぐらいの男の子の友人がなんか彼女と揉めて火つけたとかで逮捕されたことはあった。
火つけた？
え、そんな子だったみたいな。え、なんか
火つけた、
なんかお店に火つけたとかかな、なんかガソリン撒いたとかそういうのかもしれない。えと思って、なんか私
の知ってるあの子だ
ね。そう
世の中の犯罪者の周りの人みんなそう言ってるよ、ね、
そうだよね多分。だから、うん、あ、それはね経験したことがある。
でもそういう意味で言ったらこの福田和子はさ、うん、あれ私の知ってる、あ、でもそうか、騙されてる人は私の知ってるあの人じゃない、みんなでもか。
まあそうだね、うん、
そうだね、こんなに嘘つく人だって知らないんだもん、
ね、そうだよね。
今私たちはさ犯罪者だって目線で見てるけどね、
うん、
だみんなそう思うんだよね、私の知ってるあの人じゃないって、
うん、
これさ全員今はなあの死んじゃってるというかいろんなことで生きてない人の話だよね。だからやっぱそういう意味でこういう再現ドラマ作るのに権利っていうかね、その本人の許諾とかがいらないのかな、その分かんないけど、遺族とかの許諾はいいのかもしれないけど、うん、死んじゃってる人の話だから作ってるのかなってちょっと思ったけどね、
うんうんうん、そうだね。でもなんかいろいろ考えさせられるドキュメンタリーだったね。ドキュメンタリー再現ドラマ、ね、
映像もの、うん、映像ものとしてクオリティ高いと思いました、ちゃんまよ、うんうん、だからそういう意味でも見ていただいて全く損はないと思いました。
はい
はい、結構盛り上がりました。これでは良かったもんね。
良、はい、かった。うん、はい、以上です。